それでは、7番議員よりちょっとドラ声でやっていきたいと思いますが、今、議長が開会前に、できるだけ昨日の質疑とは、質疑でないやつを言えというような、ちょっとデザイン、メッセージがありましたから、そこの中で、質問していきたいと思います。まず、水産業の振興については、技官産業の一役を担う、位置づけで、市の活性化に広めて大きな影響を与えるとして、水産業及び漁村の活性化のために、漁業就業者の確保と育成計画的に図るという必要がある。このような観点から、市長は、市長のマニフェストに掲げてありました、認定漁業者制度及び漁業後継者対策、平成23年からスタートさせる計画。この制度の実施に伴い、より効率的、計画的な漁業経営、創出と計画的な漁業後継者の育成が図られるものと期待しております。合わせまして、長崎県の、に制度の説明と、それから支援をお願いしたという報告もあっておりますが、現在、県においても検討がなされているとの報告があっております。現況、漁業を取り巻く状況は一段と厳しく増しております。平成の時代に入り、一層の漁価の低迷、漁業者の後継者不足、高齢化に重ね、燃油の高騰になった上、近年、漁獲の減少が著しく、特に昨年末は悪天候のために、最盛期に終日という仕様になって、漁価及び漁業経営に大きな打撃を受けております。このような時勢に日本国内でも全国初の第1号と思いますが、漁業振興策の域独自の認定基準、それから条件、支援策を昨日聞きました分については結構ですが、教えていただきたい。それから、県の支援策について、県と共有されて検討案も提示されていれば、その状況も表示願いたいと思います。あまり、答弁が短くなるように、私の知っている限りのことをも、話していきたいと思いますが、まず、認定基準の中にですね、要件の中に、漁業者で 漁協の水組合とすることが条件にされていると思います。2番目には、年齢が昨日60歳未満の漁業者ということが出ておりましたが、これは申請時点での、関係でございますが、その、現在ですね、この年齢について、異議がありますから申し上げますが、正組合員の年齢構成を現況域市内のを見てみますと、これは平成20年のどの町の正組合員の年齢構成ですが、20歳未満が2人で 0%、20歳から29歳が4人で 3%、30歳から39歳が 7%、40歳から49歳が 14%、それから50歳から59歳が357人で 27%、それから60歳以上が628人で 47%、法人が9社で 1%、合計1324人の正組合員がやれます。まあ、このような場合に、60歳未満という案が出ておりますが、60歳未満というのは59歳という形の中で考えていいわけですが、60歳以上の方が628名いるというところに問題があると思います。まあ、これについて、後で総合的に言いますが、この現況を話しておきます。ただし、農業の場合は、まあ、国の施策としてですね、現在、農業には、認定農業士というのがおるわけですが、これは農業経営基盤強化法促進法に基づいて、今、国の制度でも 認定がなされておりますが、これについては年齢がないということを申し上げる。3番目に、経営有能な、有料な、漁業者というのがありますが、年間水揚げ高が500万円以上というのがあると思います。それから、年間の操業日数が120日以上。そして、経費削減、あるいは漁業生産目標のを、策定して実施する漁業者ということの中で、これが 5% なり、あるいは5年間で1割以上の水揚げだけが必要になるとか、漁獲量の問題が制限されております。で、ちなみに、年間の水揚げ500万というのは、今回の要項の中ですが、認定漁業者の場合ですが、農業の場合は月額350万です。それから、年間の操業日数というのは、漁協のですね、生育組合員という、生育組合員の条件ですが、これは90日以上です。ですが、ここで操業日数が120日ということになっています。ここも後で申し上げますが、まあ、これが多いということを、120日はちょっときついということを話していきたいと思います。それから、経費の削減とか、それから漁業生産目標を作成して、5カ年間で漁獲高、あるいは経費を何パーセント削減というのがありますが、今現況厳しい漁業経営の中で、これが漁獲高の増とか、あるいは経費の削減ができるのか、ここの現況についても厳しい問題が出てまいります。これについてもよく検討しなければならないと思います。それから、自然策の関係の中でですね、新技術に対する補助率の2分の1、これは限度額10万円以内というのがありますが、まあ、この新技術について、まあ、いろいろ、今からの新技術開発は、後でも述べていきますが、この要項策が出ています。それから、機械の導入に対する補助。これについては、現在は、魚探なり、リールなり、プロッターなり、あると思いますが、まあ、その他、サンパーとかですね、ソナーとか、まあ、これについて別にあると思います。それから、今回出ておるのが、機関乾燥。今まで、こう、機関乾燥はなかったわけですが、これは有志だけしかなかったと思います。これについても50万を限度とした。ということで、ただし10年間に1回という制限をなされています。それから制度資金が 15%、1.5% の利子補給をする。で、共同事業では補助の4分の1、限度を100万というのが要項の中にあると思います。こういう支援策はあるわけですが、現行のですね、現行の漁船機器導入事業との関係、それから、現在の漁船保険とか、それからいろいろ支援策、2500万ぐらいあったと思いますが、その支援策の2500万を財源に充てるというような考え方があるんじゃないかと思いますが、こういうことを撤廃してしまうとですね、現行の漁船処置、振興策を撤廃してしまうと、受けられない漁業者がいるということをご確認。まあ、これは現行のまま持続すべきだということを堅持したいという考え方で言っております。それでは、市の単独のですね、制度として、漁業者の育成、それから組合員への優遇政策としたものであれば、一期独自、あるいは日本で初めての策であればですね、窓口はまず広く大きく、誰でも対象にするような、対応が必要だと思います。特に市長がマネジストとして良策だとして考えてあります。これについては窓口を広くするのが当然なんです。ある漁業については今度の厳しいこの要項の中では5名だけしかできない組合員もおります。対象者がですよ。そういうことも考えられておりますし、窓口は広くするのが妥当だということを堅持したいと思います。それから、先ほどから特に厳しい時代への突入の中に、今、市行政が機動力を市民へ、 たきつけることが実効的、指導的な行政の役割だということを現実します。市民にやり気を出させる業務こそが行政の責務。先進的な方策はリーダーシップを取れと思っています。県の専門的技術員のですね、有効を活用して、まあ、市の方には現在、現場での専門技術員はおりません。で、県の方には、いろいろ研究員ともおりますが、こういう人たちを利用して、まあ、育てる漁業の振興策等による、新技術の導入対策を今なすことが急務であると思います。そのことが後継者対策、それから雇用の場の確保となって、活力ある町となりうると思います。私は、取る漁業も生かしながら、育てる漁業は、つまり、施設投資を、施設投資に、なるべく金をかけないように、会員施設で、漁協のリース事業とした取り組みの中で、ウニ、赤ウニとか、アワビとか、カジメとか、昆布等のですね、養殖漁業を数人の共同体で、漁協とともに具体的な策を講じてらどうかということを考えています。漁協もいつまでも持続できるか、不安、イカ取りだけではもうわからないぐらい、いつイカ漁が不良になるかわかりません。そういう中で、第二次の工作も考えるべきということの中で、不安のある中で実行策を考えるべきだと思います。こういう中で今申し上げましたが、市長の今度の市長のマネジメントもありますが、漁業認定漁業者の育成について、今の要項なり、今ちょっといろいろと言いましたが、この考え方について市長のお考えをお願いをします。
豊坂議員の質問に対する以上の答弁を求めます。白川市長。
豊坂議員の認定業者制度についてのご質問にお答えをいたします。委員おっしゃるように、この認定業者制度、国にはその名前そのものはございますけれども、とても域の漁業者にあったような制度ではございませんで、実際の認定業者制度というのは実際に漁業者に関わるものにしましては全国で初めてではなかろうかと思っておるところであります。そしてまた先ほどスクラムミーティングで県知事とお会いしたときに、県でもそうやりたいということをおっしゃいました。でその内容を新聞で見た限りでは、これも少し規模が大きすぎまして、該当はなかなかしないなと思っておりますが、ある漁協調査の話ではですね、いや、もっと細かくあるんだというお話もございます。でその内容につきましては、県に確認をしながらやっていきたいと思っておりますが、市独自の、認定業者制度の認定基準につきましては、今、豊沢議員お教えの通りでございます。でそこで、ただ申し上げておきたいことは、この今の原案につきましてはですね、十分に各漁協長さんとすり合わせたところではございません。原案としてお示しをしてですね、初めて出すものでございますから、先ほど言われた年齢構成、あるいは、その、該当者がどうなるのかといったことも含めてですね、豊沢議員がおっしゃる、門戸を広く大きくということについてはですね、意を用いたいと。お申し上げでございます。さて、育てる漁業、そういったものの共同事業につきましてはですね、それについても、ここの、今のところ100万円としておりますけれども、こういった共同事業についてですね、これは該当させていきたいと思っていますけれども、それにつきましてもですね、やはり、事業者、いわゆる企業者と申しますか、そういった方のやっぱりやる気というのがもう大事でございますので、その点も申し上げておきたいと思います。それから、認定業者制度全般について、現行支援策との調整のこともちょっと申し上げていいですか。実は、この現行の支援策につきましてはですね、平成20年度をもってやめるということが政策評価でございました。私は平成20年度は私が就任した年でもございましたし、特に漁業関係が低迷に入る途中でございましたし、これはいや3年間続けないかんと ということを申しておりまして、これも平成23年度までで現行の制度は中止だということがですね、政策協会で出ているところでございます。従いまして、今度の認定事業者制度と、この23年度については重複をするということでございます。ただしかし、私はですね、今、このように、これほど漁業が低迷している中で、現行制度をですね、そのままやめるのかということで、まあ、正直迷っております。従いまして、この認定事業者制度との調整といいますか、そういったものも工事で図っていかなきゃという気がしております。そういうことでですね、今から始めるのに、要項を記者としてなるのかというご叱りを受けるかもしれませんけれどもですね、これは今、まさに新しいものに、制度を導入しようということでございまして、慎重に、その要項を策定しているということでお許しいただきたいと思っているところでございます。
豊坂俊美議員。
はい。はい。原稿がしっかりしなくて助かりました。しっかりご掲示されておけば、いろいろとまだ言いたいわけですが、まだ不安の中での審議ですから、この活用について、要項についてはですね、幅広くしていただきたい。特に、農業の認定漁業者、農業者については、78歳まで年齢制限がないからですね、だからあんまり年齢は言わん方がいいとですが、70数歳の方も認定農業者として認定されたある方がいらっしゃいます。それだけ言っておきます。それでは幅広くやっていただくということで、一応答弁を受けましたが、その次に行きます。質問2ですが、地域情報通信基盤整備事業について、ご質問いたします。今年4月から業務開始される本事業について、市民はもちろん、私自身も不安な点がありますので、あえて一般質問をいたします。昨日の質疑の中で、言った分については、覗いていきたいと思いますが、重複する部分もあるかもしれませんが、お許しいたします。まず、管理状況は、23年の2月の17日現在、防災告知放送が11,988件、光テレビが7812件、光の IP 電話、これが1450件。で、光のインターネットが、12月は2852件だったんですが、今回は2840件、ちょっと12件減っておりますが、なんで減ったかわかりませんが、まあいろいろ、中止といいますか、取り下げがあったかもしれません。それから、未提出の世帯数が、まあ現在の未加入件数ですが、未加入件数といいますか、まだ申し込みがない、してない件数が428件と思いますが、まあいろいろ、この、未提出者の世帯についても、早急に対応しなければならないと感じております。それでは、質問に出しておりました、施設の維持管理対策についてご質問いたします。先ほど、昨日の有線放送等の切断事故については、一応、これは、リスニーの切断についても、責務は、一応、指定管理者という話を聞いておりましたが、そのような格好で取り受けしたいと思います。ただし、この、指導のですね、放置作業等によって、市民の負担がないように、あるいは公民館が負担がないように、全国の町村会の総合賠償責任保険の対象になるかどうか、まあ、ご検討をしていただきたいということをお願いをしております。それから、ソフトバンクのですね、IP 電話、それからドコモ、au とのですね、各社との連携、料金体制はどうなっているだろうかと思っております。で、このソフトバンクの、今度の指定管理者からのですね、料金体制の料金体制も来ておりました。チラシが来ておりましたが、 ソフトバンクの IP 電話から、携帯電話の、ソフトバンクの携帯電話の、にする場合は無料ですよというのがあったんですが、その中で、現在ソフトバンクの携帯電話が何兆円あるというのが指摘されると思います。特に勝本あたりはまだ柱がない、鉄柱、鉄塔がないというのがあるんですが、ソフトバンクの、ドコモの鉄柱が何箇所あるんじゃ、1箇所か2箇所じゃないかと思います。で、ちょっとソフトバンク、指定管理者の方に聞いたんですが、3月いっぱいに10本だけは電柱のようなやつを建てる。鉄塔じゃなかったり、電柱のようなのを建てるということの話を聞いておりますが、島内で10本建てても、これは電柱のようなものですから、あまり、距離はないわけですね。ですが、鉄塔じゃないから、まだ難聴になるな、という感じをしておりますが、無料になっても使われないソフトバンクの携帯じゃできない。この改善を願いたいと思う。これは、あれですから、携帯電話ですから、行政がお願いすることしかできないんでしょうから、そこの利用料金との兼ね合いで話をしています。それから、市民の中でですね、現在、NTT ドコモなり、あるいは KDDI の AU なりの携帯電話、受信等が、これは一番多いのは、ドコモが現在一番多いわけですね。鉄塔が一番、島内には、反応されておりますが、ソフトバンクの鉄塔が現在少ないというのをここで話しておりますが、それを、なるべく早く、この建築が立つようにお願いしたいと思います。それから、もう一つはですね、これは質問の中に書いておりませんが、行きしないから本土の回線、これは、直通がないと思うわけですが、NTT 分を、狩るという、NTT 分の配、ラインが余裕があるんだろうかということを懸念しています。で、市内から本土への通話、本土から一市内に来る場合に、ソフトバンクのこのつなぎ、これについて、通話がについて時間がかかる、あるいはこの線、ラインについて、NTT のラインに余裕があるんだろうかということを一つ懸念しておりますので、それのご教示を願いたいと思います。それから、最後に、市民のですね、毎年の維持、補修費については、平成23年の当初予算については、三島の光ケーブルの、これは海底ケーブルですが、点検費で100万は計上してありますが、その他の機器の更新というか、この維持費については、捻出はしないでいいのかどうか。近々、以前のパンザマスト、防災無線のパンザマストがあるんですが、あれのパンザマスト等の改修なり、そういう建て替え等の問題は生じないのかどうか、教えていただきたいと思います。最後に漁協組合が霞んでる場合は、今までは無線で、防災無線で放送施設があったんですが、今度は有線になって、漁協組合で放送が従来通りできるのかどうかご確認をしたいと思います。以上です。
白川市
長。2番目のご質問、豊坂議員のにお答えをいたします。まず428個のみかんについてはですね、これはやっぱり、いつも申しております、危機管理のために、早急に、今もしておりますけれども、3月31日までに全てお申し込みいただけるように努力をいたします。ぜひつけていただけなきゃと思っているところでございます。次に切断のことでございますけど、リスの切断につきましては、リスが噛みくぐったということにつきましては、昨日、指定管理者の責任においてということを申し上げました。それから、指導の公民館等の放置作業によるときはどうかと。これは、一応、 賠償責任保険に全部語っておるわけでございますけれども、加害者負担とな、基本的には人的災害、被害については、加害者負担になって保険対象にならないというのが原則でございます。しかしながら、これについてもですね、保険の適用範囲をもう少し詳細に調べたいと思っております。いずれにしましても、個人あるいは公民館にご迷惑かからないように、したいと思っていますし、昨日ご意見がございました。安易に、もし切断をするようなというようなこともあるかもしれませんので、やはりマニュアル的なものをお配りしたいと思っている次第でございます。次に、IP 電話の、通話料金等々の問題でございますけど、国内一般電話向けは全国一律 8.3895円3分でございます。3分につき 8.3895円、これは国内一般電話向けでございます。携帯電話向けにつきましては全国一律 26.25円1分でございます。PHS 向け全国一律 10.5 円これは1分でございます。パー1分でございます。国内 IP 電話、これは050番の番号向けでございますけれども、全国一律 8.3895円の、パー 3分でございます。でございますけれども、ケーブルライン BB フォン、これはまあソフトバンクについてのでございますけれども、これにつきましては無料でございます。次に、ソフトバンクモバイル社の携帯電話とソフトバンクテレコム社の電話の通話料金でございますけれども、家族等で必要なサービス申し込みを行えば、通話料が無料になります。有利か有利でないかということでございますけれども、様々な付加サービス、各人の利用形態などでございますので、各社のサービス内容を比較してご判断いただきたいと思っています。ただ、アンテナにつきましてはですね、現在、申し入れをいたしております。早く、どこでもつながるようにしていただきたいと思っています。それから、あとの市から本土へのその NTT の余裕があるのかとか、あとの維持費、それからパンザマストの件等につきましては、お許しいただいて、山川課長に答えさせたいと思います。
山川政策企画課長。
まず、柱、です。柱の改善をしろということでございますけれども、先週、ソフトバンク本社から、係の方が、来答いたしまして、この柱の改善について、つまり南朝地域の改善について、話をしております。議員仰せの通り、こちらからどうするということは言われないわけでございますけれども、早期に改善をする旨、回答をいただいております。続きまして、本土との回線の形態でございますけれども、例えば、私がソフトバンクを持っって、隣の方が、NTT だとします。で、そうした場合にどういうふうな経路を取って、隣の方へ、通話が発生するのかといいますと、ソフトバンクの回線で福岡の会社までまず行きます。で、福岡から大阪のソフトバンクのセンターになりまして、そこから NTT の西日本のセンターになります。で、そこからまた逆に福岡へ参りまして、都内の NTT に通じるという形態をとります。これは光を使いますので、その待ち時間というのは非常に少なく瞬時につながります。これは日本全国どこでも同じような格好をとっております。3番目のパンザマストの補修でございますけれども、パンザマストにつきまして、今回の工事の中に含んで、改修を含んでおりまして、補修というのは、まずは発生しないと。ただ、台風等の災害によりまして、パンザマストが被害を受けましたときには、その都度補修をやっていきたいというふうに考えております。それから漁協の放送でございますけれども、ご漁協、FM 告知放送の設備を入れまして、ご協とも組合員へ放送ができるようになっております。以上でございます。
豊坂敏美議員。
はい。先ほどの、この指導、放置作業の時の指導の関係ですが、これについては、その市の方からいろいろ、まあ、公民館長会でもいろいろありますが、回覧等で、説明をしてですね、事故がないように取り扱いについて、そういう指導体制をお願いをしておきます。もう、それは他ありませんから終わります。よろしくお願いします。他ありません。まだ他とはあるんですか。それでは、3番目の、有害鳥獣の被害対策についてお願いをします。現況、まあ、有害というのは、イノシシ、シカ、リス、カラスも入ってくるんじゃないかと思いますが、現在の被害の状況と、それから、調査等数、まあ、カラスとは、その、リスとか調査等数なかなかないわけですが、まあ、イノシシの状況と、それから、シカの状況、そして、リスの捕獲状況について、まあ、ご説明をお願いをしたいと思います。
白川市長。
佐々木議員の有害鳥獣の被害対策についてを、お答えいたします。壱岐市における有害鳥獣被害につきましては、カラス、台湾リス、イノシシ、シカ、タヌキが挙げられます。このうちカラス、台湾リスについては被害対策を講じておりまして、2月末現在の本年度実績は、カラスが3127羽、台湾リスが6585匹となっております。このほか昨年からイノシシの痕跡が見受けられるようになりまして、現地調査、忍び漁での捕獲対策を講じてまいりましたが、生息数が少ないため一定の成果がありませんでした。しかし、イノシシの生態学習をはじめ、捕獲罠の免許取得、捕獲籠、くくり罠の実技講習など、今後につながる専門的知識を持つ人材を育てることができました。23年度はハンターによる捕獲のほか、罠による捕獲を計画しておりますけれども、皆様の新しい情報提供が一番の頼りでございますので、特段のご協力をお願い申し上げます。また、勝本町の若宮島などに生息する鹿の増殖が顕著になっており、本島への侵入が懸念される状況にあります。本年2月、県の専門官に現地調査をしていただきましたところ、約300頭程度が生息するとの見解でありました。現地の樹木は鹿の食害で枯れたものがあり、地表には草がなくなるなど、荒廃の目立つ場所もあり、集中豪雨で泥が海に流れ流出する恐れがある状況もございます。そのため23年度において駆除を予定しておりますけれども、旧勝本町で実施したハンターによる捕獲が確実な方法であると思っております。タヌキにつきましては、主に三島地区から被害対策の声が上がっております。23年度において、壱岐対馬鳥獣被害防止計画を見直し、駆除対策が講じられるよう協議してまいります。これら一連の有害鳥獣被害対策は、行政任せでは効果が期待できません。地域住民の皆様方が中心になって、携わることによってより良い対策になりますので、この点は特に皆様方の ご協力をお願い申し上げる次第でございます。
豊坂敏美議員。
はい。昨年から、まあ、いろいろ新聞等でもこの NHC についてはいろいろと出ておりましたが、なかなか現況が生態が見受けられないというのが難題でありまして、この鹿についてはですね、40年代にちょうど勝本で、まあ、あるところから5頭取ってきて4頭を離してこういうふうになったわけです。この若宮、長良須、辰野島3頭についてもですね、まあ、平成10年代に1回駆除したことがありますが、まあ、2、3年前に、私も20頭ぐらいの若宮島での生息を見ておりますが、もうすでに300頭というのは、もうすぐ、まあ、壱岐本島の方に渡ってくるんじゃないかと思いますし、この補助、まあ、ゼロにしたいわけですが、なかなか、ゼロにしにくい。前回でも、まあ、仕事は残ったんじゃないかという話も聞いております。まあ、なるべく絶滅をされるように、お願いをして、この状況については終わります。その次に、野犬の対策についてですが、現在、まあ、平成21年度で46頭の野犬対策がなされておりますが、 市と保健所とのですね、強制力。まあ、これは、狂犬病対策予防法の中での野犬対策と思うわけですが、それによって、壱岐市の条例で、いろいろと捕獲をされていると思います。で、現在、小学校、特に小学校の登下校にですね、野犬の生息が見られて、まあ、追いつけられたり、まあ、被害はまだ今のところ聞いておりませんが、学校の中でも児童生徒の問題が子どもたちからも出ております。あるいは警察の方にも学校から連絡してありますが、なかなか減らない。まあ、実際に飼ってある人は、まあ、輪をつけて話し合う方もあるわけですが、この人たちについても、その制限、回覧となりですね、この対応について野犬対策、あるいは飼育している愛玩動物でもですね、一応、停留するない、そういう対策についての回覧等の強化が必要だと思います。どうしても、その、対応できないところについては、まあ、強制的に一応捕獲をして、そして、一時、どこかで飼育をして、前以前は、保健所に飼育していた事例があります。以前、平成40年当時は、強制的に、もう壱岐保健所まで連れて行って、短縮をしていた事例があります。まあ、そういう中で、飼育者のですね、認識をもうちょっと強化をしていただきたいということと、それから、その、野犬の捕獲、これについて、もう少し、その、予算が足りないのであれば、いろいろ対策を考えていただいて、カゴにはなかなか入らないという、ことも聞いてます。じゃあ、罠はできんとか言ったら、罠の許可がいるでしょうから。今は、睡眠薬を満足なり、そういうとで、対応してあると思いますが、もう少し犬の好きなような、肉を食わせてですね、捕獲をするようにお願いをしたいと思いますが、市長答弁を。
白川市長。
野犬対策についてのご質問でございます。現況は野犬の投資につきまして詳細の把握はできておりませんけれども、自発的に野犬が集団で行動し、中には家畜等の被害や子どもたちが怖がっているなどの報告が市民の皆様から寄せられております。近隣住民の方々にもその自殺情報、危害を加える恐れがございますので、壱岐市と壱岐保健所で連携を取り、その状況を確認して、壱岐市犬取締条例、に基づきまして、および施行規則等に基づきまして、野犬捕獲用の捕獲器を設置して、捕獲を実施しております。また、市では野犬捕獲業務を委託し、捕獲器の見回り、餌の補充等を毎日行っております。捕獲器の保有数は、壱岐市27機、壱岐保健所2機でございます。今年度新たに最新式の捕獲器を2機購入して、捕獲を強化しているところであります。捕獲器導入当初は野犬の警戒心も薄く効果を上げておりましたけれども、最近の野犬は警戒心が強く、なかなか効果が上がらないのが実情でございます。昨年度の捕獲実績は46匹でございまして、今年度の捕獲実績は39匹、これは1月末現在でございます。対策といたしましては、県では昨年度から飼い犬、飼い猫の適正な使用管理及び譲渡を推進するため、里親制度や、これまで引き取りは無料でありましたが、引き取りに手数料を徴収されることになりました。安易に引き取りを求める依頼者に対し、一定の抑止効果が期待されるものであります。これについて私は少し疑問を持っております。市では本年2月から新たな試みとして、壱岐市家畜診療所の協力を得まして、睡眠薬を使用して捕獲を実施しております。時間を決め、監視のもと餌付けを数日間行い、餌付いたところで、獣医師が餌に適量の睡眠薬を混入し、壱岐市、壱岐保健所で監視し、野犬が餌を食べ、眠ったところで捕獲するという方法であります。また、野犬を増やさない手だとしましては、登録、犬、避妊、去勢手術の費用の一部補助を行っております。避妊手当、手術、1頭当たり1万5000円、去勢手術7000円となっております。平成21年度の実績は、避妊19件、去勢5件、平成22年度の実績は、避妊17件、去勢11件であります。野犬の捕獲には市民の皆様のご理解とご協力をいただければなりません。また捕獲する以上に飼い犬等が野犬化する環境も見受けられます。野犬を増やさない環境づくりにもご協力いただきながら、野犬のいない 安心して暮らせる街づくりの実現に向け取り組みを進めてまいりたいと考えております。
豊坂都市民議員。
はい、この野犬対策についてもですね、実際に飼い犬、飼い猫の場合は、いろいろ飼いらんでいいわけですが、野犬について飼いらん回しても犬は見ないでしょうし、そういう体制づくりの中で、睡眠薬を早う飲ませてですね、早う永眠させるように、お願いをして、これを、この対策については、早くしないと事故が起こったら、またいろいろと問題化してまいりますので、この点についてよろしく。特に飼い犬の放し飼いは、もう子供たちが一番危険な状態にもあります。野犬対策も、お願いしたいわけですが、飼い犬の放置が見受けられるということもお願いして、回覧等の告知をお願いします。それではあと9分で、最後の就労の場の対策についてお願いをします。我が国の景気は足踏み状態を脱しつつ、とされていますが、本庁、今朝のですね、ニュースでも、工業生産力は 6.7% 伸びているという現況で、デフレが14年間続行していたが、ようやく脱却の傾向にあるという報道もあっておりましたが、本市においては、公共事業等の激減によって、有効求人倍率が低い水準で維持すると、市民の雇用の場、環境、あるいは所得の環境は依然として厳しい状況にあります。合わせまして、人口の減少傾向がますます進化しており、昭和20年前半は市内人口5万人を超したこともありましたが、その後年々減少して3万台となり、昨年の2010年の国勢調査の速報では、29,373 人となって、これも原因は就労の場がないというのが原因であると思います。和光土がですね、当該に流通し、このことが要因でもあります。平成22年度の市内の高校卒業者308名おります。で、市内に就職を希望しているものが39名、壱岐校が16名、商工が23名おりますが、3月1日現在の就職未定の方が7名おると聞いております。このようなだけで、打開策の一案としてですね、私は今のはもう二次産業、三次産業の云々じゃなくて、土に帰れという表現を持っています。で、帰れとした私の手腕を持っておりますが、このような中で第一次産業の活性化としてですね、魅力ある農業村づくり対策として、市長も認定業者制度が実行されているとこともあります。これもわかります。また、町づくり市民力事業でも23年度から取り組まれておりますが、その他の方策について市長の考えを聞きたいと思います。この町づくり市民力事業でもですね、新たな開発が出てくると思います。共同開発が出てくると思いますが、こういうことについても対象になると思いますが、市長の見解をお願いしたいと思います。それから農協にはですね、2月の24日だったと思いますが、第7次営農振興計画、戦略5カ年計画が決められております。で、技術員の指導の核ということもあります。そういう中で、この5カ年の達成に向けて努力するということが堅持されておりますが、漁協の振興計画もあります。認定漁業制度の有効活用を図って、ますますこの雇用対策ができる対策というか、何か市長の方針をお聞きしてみたいと思いますが、張り切ってどうぞ。
白川市長。
ハローワーク、失礼しました。雇用の確保対策ということでございます。ハローワーク域管内の平成23年1月末の、一般職業紹介状況は、有効求人者数、求職者数が525人、 有効求人数228で有効求人倍率は 0.43 倍となっております。9月末には 0.64 倍と非常に高かったわけですけれども、だんだん減ってまいっております。これは公共工事や緊急雇用対策事業が周期を迎えたことが減少の要因と思われます。実は今光ケーブル等々でかなり雇用が雇用機会が増えておりますが、本当に新年度になりまして、その仕事が終わればまた求人倍率が減るなと心配をいたしているところでございます。雇用対策として、現在、23年に新たに緊急雇用創出事業、3事業実施いたしまして、65人の雇用を加え、全体で11事業、124人の雇用を行い、当面の対策をしようといたしておるところでございます。ところで、今、議員おっしゃるように、土に変えると。私は農業というのは、正直申し上げて、可能性があるんじゃないか、TPP という問題もございますけれども、私は本当にこう土に帰る、いつまで、それこそ先ほどの話はございませんけど、明日は分からんわけでございまして、しかし、人間生きている限り食べるわけでございます。ですから私は農業というのは絶対大事ないかんと思っております。でそこで、市民力の先ほどの今年初めてやっております、市民力支援事業等につきましてもですね、ぜひこういったものについても該当するように、そういう一つ市民の皆さん方のアイデアを期待したいと思っております。
坂田俊美議員。
はい、市民のいろいろな発案も出てくると思います。まあ、そういう中で域都民に I ターンなり U ターンなり、あるいは新規卒業生なり、この人たちが就職できる、それでまた都民その他の方も就労の場で働ける場所の場を作っていただきたい。これについてはその漁協なり農協なりもいろいろあるわけですが、漁家、その漁民、農民、一次産業の委員も、その一員も、いろいろと強制、積極的に行かなければならないわけですが、今の時代は、私は行政指導型でいいと思います。こういう低迷した中では、行政指導型でないと、発案権、いろいろと模索していますから、こういうこともやったらどうかという、やはり部落に座談会等でも来ていただいてですね、こういうことをやってみろという、そういう指導力が必要だということも思っています。先ほど言われました TPP の問題は今、下校段階にあります。政府でも下校段階にありますから、これを続行しな、もうするという考え方がだいぶ薄くなっています。絶対したらできないわけですが、そういう中の動向ですから、この土作り、土に変えるという言葉の表現通り、一次産業でいろいろと進行策を図っていただきたいということをお願いして終わります。ありがとうございました。